土屋アーソロジー。この時間は高島彩と小山薫堂さん、そしてギタリストの村地香織さんとともにお送りしています。今夜は薫堂さんが弘前で自然と生きる方たちにお話を伺ってきた模様をお聞きいただいています。さて村地さん、薫堂さんといえば、どんなイメージがありますか？
イメージ、まあ、やっぱりグルメイコール食いしん坊かな。
ありますよね。
食いしん坊って言われるのは嬉しいですね。こう、グルメって言われると、いやいやそんなことないんですって言うんですけど、食いしん坊と言ったらもう本当にその通りでございます。はい。というわけで、前回も言いましたけれども、その地方に行ったらその地の豊かな食材を食べる、地方の豊かな料理と書いて地方料理、
素晴らしいネーミング。
はい、ありがとう。もう思いつきで言っただけだったんですけど、言った後に、いや、いい言葉だなと思いました。で、実は弘前にですね、もう日本中の、食通の方が注目しているイタリアンレストランがあります。オステリアエノテカダサシーノというお店なんですけども、そのオーナーシェフの笹森道明さん、ぜひ皆さんにご紹介したいなと思い取材をしてまいりました。笹森さんは東京のイタリア料理店を経た後にイタリアに渡って、そこで腕を磨いて帰国して、30歳の時に、自身のふるさとである弘前にお店を構えられました。料理だけではなくて、野菜を作る人は、まあシェフ最近多いんですけど、野菜だけではなく生ハム、チーズ、さらにワインまで自分で作ってしまう。なかなかこんなシェフいないと思うんですけども、その笹森さんの料理に向かう姿勢をぜひ皆さんお聞きください。
あ、こんにちは。ご無沙汰します。
今日はよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。今日はお料理どんなものが出てくるんでしょうか？
地元の食材、あと自分で作った食材や、もしワイン楽しめるんでしたら、自分で作った、ワインと一緒に、楽しんでいただけたらなと思います。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
こちらのスパークリングワインは、2020年から作り出しておりまして、2021年ようやく正式に販売アイテムとして、始めております。自社のシャルドネ 100% 使いまして、シャンパンと同じビンナー28%
ビンナーで、
すごい、作っておりまして、
じゃあいただきます。すごい美味しい。
普通のスタンダードなシャンパンと並べても多分負けないぐらいのクオリティにはなって、いると思います。23年かな、去年 あのインターナショナルワインチャレンジコンテスト、イギリス の世界で一番権威のあるコンテストですけれども、そちらでもちょっと入賞をしておりまして、はい、お待たせいたしました。ミューズ3品でございます。こちらが雪中人参のピューレに金井町の馬肉のすね肉のジュレを乗せた一品ですね。その次は金井町の馬肉のカルパチョ仕立てですね。最後右上がこちらが今別町で飼育されております入野市のもも肉を自家製で生ハムにしたものでございます。中には自家菜園で採れました柿をあんぽん柿状にしたものをくるんでおります。そのまま手で持ってどうぞ全てお召し上がりください。
今自家菜園で何種類ぐらい栽培されてるんですか？
種類ですか？ハーブだけで結構もう10種類とかきますし、食用のお花もかなりいろいろ種類ございます。その他、お野菜とかフルーツも合わせると4、50とか、少量多種でございますね。
ワイン用のブドウはどうされてるんですか？
ワイン用のブドウも全部自社で。
自社で？
あ、そうですそうです。
自社栽培、自社醸造。
そうですそうです。
すごい。そんなレストラン日本にないですよね。
なかなかないですね。さっき、シェフがワイナリーを始めるっていうパターンはないですね。
よく畑持ってる人はいますけど。
いっぱいいますね。タッコ町の熟成黒ニンニクと深浦のボタンエビ、ウニを使いました。ウニとあとはフノリを使いました冷たいスパゲティでございます。
へえ、いただきます。これめちゃくちゃうまいですね。
はい、冷たいスパゲティはうちのスペシャリティ、 て、具材はまあちょっと季節によって変わってくるんですけれども、
これ何がすごいかって、
はい、
本来ボタンエビとか、はい、ウニが主役になりがちなのが、はい、黒ニンニクと海苔の方が存在感があるっていうのがすごいなと思います。
そ
うですね。はい、
そこはちょっと意識しております。しっかりこう使った食材はちゃんと食べて感じられないとちょっといけないなと。本当にこう素材食材を厳選して、構成して、でもちゃんとそれ感じられる。でもオイルサラとしてちゃんとバランスが取れているっていうのは目指していますね。
今日はどうもごちそうさまでした。
今日本当にありがとうございました。
あの素晴らしかったです。
あ、よかったです。
美味しかったです。全てのお皿にこう地元へのリスペクトのあるお料理だったと思うんですけど。
そうですね、やはりあの、まあ、自分でも生産もしておりますけれども、自分ではできないものを作ってらっしゃる方、しかも青森県で結構チャレンジングな生産者の方が多い気がします。
はい、
例えばなんか温泉水を利用してスッポン飼育してる方とか、うん、そのイノシシを生産してる方とか、なかなかちょっと他では聞かないようなものを生産してる方が多い気がしておりまして、そういう方は本当にあのいるからこそうちはあの料理店として長くやってこれました。
笹森さんから見たこの弘前青森の魅力はどんなところですか？
あの春から秋まではボートで釣り海釣りも行くんですね。で例えば自分はあの狙ってるのは車の釣りやるんですね。で例えばもう釣り上げました。でもう釣った人しか食べられない特権でマグロの心臓とか、
うん、
胃袋とか、ああいうのは絶対もうマーケットには出てこないんですけども、うん、そういうのも使えるっていうのは地方の料理人の徹底的なアドバンテージなので、ちょっとそこはあのどんどん強くしていきたいなとは自分は思いますね。
なるほど。でもこれだけこう全てこの地と対話しながら料理を作ったりワインを作ったりされててるような印象があるんですけれども、笹森さんにとって自然とはどういう存在ですか？
自然ですか、自然っていうのも依附するものですし、共に歩んでいくしかないもの、人間がどうやったって変えられないものだと思いますね。
うん、いつもこうこれだけは曲げないとか、これは貫くと思ってることはあるんですか？
イタリアで働いてた時感じたのが、はい、あのキャンティ地区、
はい、
キャンティも5個ぐらい村があって、ラッタインキャンティという村があったんですけれども、はい、本当に人口1000人もいない小さな村だったんですけれども、そこで働いてた時はもう周りがもうオリーブとブドウ畑 で村に人の一番の高台に鐘があって、まあ、朝と夕方教会の鐘が鳴るんですね、はい、こういうのが昔からあるのはいいねって言ったら、昔というか今もね、このキャンティのこの村はね、教会の鐘の音が届く範囲で生活を全うする、はい、生涯全うするっていうのが古くからあるんだよみたいな感じで、食に関しても生活に関するもの全て、人生に関するもの全てその教会の音が鐘の音が届く範囲で完結させるっていう文化スタイル習慣っていうのを聞いて、ちょっとも
うそれも究極の地産地消ですね。
そうですね、
鐘の音が聞こえる範囲
っていうのは車で半径、あ、車で片道30分ぐらいが限度でしょうかね、聞こえるところって言ったら、でまあこれこそがまあ本来の食のあるべき姿だろうし、うん、昔の日本ってそれが当たり前だったよなって、うん、であのまあ自分もイタリア料理ですし、うん、まあ、ちょっとそのカンパニリズモっていう教会の鐘の音が届く範囲で人生を全うするっていうのをあのうちのモットーにしてやっておりますね。
いやー羨ましい。
あの本当申し訳ないんですけど、めちゃくちゃ美味しかった。
いや来たかった
笹森さん、改めて思いましたけどね、うん、 素晴らしいですね。ワインもどれも美味しいんですけど、うん、ちゃんと自家畑で栽培をしたブドウを使って醸造してワイン作ってるってなかなかそこまでやってる料理人いないですよ。
食べたかったな。
美味しかったです。でもそんなお二人のために
、はい、
笹森さんが作ってらっしゃるスパークリングワインを、持ってきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これあのシャンパーニュと同じ瓶内二次発酵させてるものですね。
噛んじゃいますか。じゃあ私からありがとうございます、はい、本当な後ろ の, そのラベルにちゃんと笹森さんのお名前が書いてありますね。
そうですね。
作り手の
いい音。皆さんで乾杯しましょう、はい、すいません手着で。
では弘前に乾杯。
乾杯。
うん、
うん、
美味しいですよね。
美味しい。
あの
広がりました。
香りもふわっと広がりますけどあのさっぱりしてて、
甘みはそんなにあの、ね、嫌な甘みがなくて、キレのいい甘さで、
うん、これは弘前スプマンテ、
これ、はい、弘前スプマンテって言うんですけど、オンラインでも購入できるようです、
カンパニーリズムを鐘の音が聞こえる
範囲で、生きていく食もそうですし、やっぱり我々どうしても遠いところのものを食べようと、そっちの方がむしろ珍重したりとかね、どこどこのあのフランスのあれが食べたいとかって言いますけど、でも本当に手の届く範囲のものを食べて生きたり、その与えられたものの中で生きてることの豊かさってありますよね、
うん、あのまさしくここの場所で笹森さんいろいろなものを作られてますけども、はい、でもそれができる場所っていうのも限られてるのかなっていうふうには感じますね、うん、
確かに
ね。ここだからその範囲の中で、あの満足のいくものをこう手にしたり、まあ、自分で作り出したりできてるのかななんていうふうに感じましたし、うん、あの結構チャレンジングな方が多いというか、すっぽんをね育てたり、うん、イノシシを飼育されたり、うん、なんかいろんなことをこうチャレンジしに来る場所でもあるのかななんていうふうにも思いましたね、
う
ん、
そうですね。もうあれじゃないですか、村地さんの最後の演奏へのいろんなインスピレーションが湧いてきてる感じですよね。
そうですね。どの方も素晴らしいですよね、まだあともう一方、
もうお一方、また次の方も素晴らしいですよ、なかなかです。